こんにちは、内藤です。昨日のブログの方でもちょっと一言だけ触れたんですけど、プラシーボ効果という、まあ、思い込みですね、まあ、世の中の 99% は思い込みで、人の思い込みで成り立っていると、まあ、例えば人の肩書きもそうですよね。そういった、勝手に自分の脳がですね、思い込んで、例えば相手の印象とか、自分の現状とかっていうのを決めていくっていうところなんですけど、この思い込みプラシーボをうまく使うことによって、目標達成とかっていうことは可能になってきます。実際、私もですね、警察官になるときはじめ、講演、する学校で講演するっていう時もずっとですね、夜寝る前とかに頭の中でイメージして、実際に話している体育館で、500人ぐらいの生徒が集まって話している、具体的にどんな話をしているのかというところまでイメージすることで、それに近づ脳を錯覚させるんですね。イメージさせて、そこに、たどり着く、目標にたどり着くようにしていく。で、基本的に人間というのは、ホメオスタシスという、元に戻ろうとする働きが脳にはあります。熱が出た時もそうですよね。熱が出れば、自分の、何でしたっけ、普通の、いつも通りの体温に戻していくこととか、基本的に元に戻ろうとする。リバウンドもそうですよね。せっかく痩せたくて痩せたのに元に戻るというのは、長年、それが当たり前になっている習慣、体型、性格とかっていうふうに、無意識に戻そうとする働きがあります。で、この無意識に戻そうとするところ、場所を、このプラシーボを思い込むことによって、そっちの方が正しいっていう、そっちに戻そうとするように脳を騙すっていうところですね。これをうまく活用できるかどうかっていうのが、重要になってきます。まあ一般的に言われている、自己肯定感っていうのも、このプラシーボ効果をうまく活用している方法でもあります。ただ、この自己肯定感というのは、いつも通りですけども、自己認識、自己需要、自己信頼、これができていないと、まずやれないので、徹底的にこの基礎の3つのステップをちゃんとやった上で、プラシーボをうまく使っていくと。これは、アメリカ、大学の研究でも、高齢者の方に、偽薬ですね、カプセルに小麦粉を入れて、服用させた結果、約4割の患者さんが効果を実感しているというアンケート結果、調査結果っていうのが出てるんですね。まあ、それぐらい人の思い込みっていうのは、良くも悪くも働くですよ。なので、例えばこういった非行とか、引きこもりの悩みを抱えているときに、このまま行ったら犯罪者になるんじゃないかとか、大きい事件を起こしてしまうんじゃないかって思えば思うほど、プラシーボが失礼しました。プラシーボが働いて、そっちになるような接し方、まあ俗に言う腫れ物に触るような接し方だったりとか、魚でする否定するような言い方になってしまったりとか、あとは決めつけですね、そういう言い方になってしまって、結果としてその悪い方が実現してしまう。こういうふうな流れで世の中っていうのは回ってる感じでイメージしていただいて結構です。だからこそどれだけ現状っていうのを切り替えられるか、ネガティブっていうところを考えるのもいいんですけど、そればかりじゃなくて、終わりは必ずポジティブで終わっていく、方法をとっていく。ね。だそういう時にするときに、いきなりそういうふうなことを切り替えられるは理想ですけど、それはなかなか難しいので、最初のうちは。だからこそ五感を使った切り替えっていうのをやっていく、まあ、そういうことで、プラシーボ効果というものをうまく活用することによって、子供との関係性も良くなっていくと。なので常に何のために、取り組んでいるのか、どうなるために今やっているのか、そういうことを考えながら常に、理想の親子関係だったりご自身の人生っていうのをイメージしながらやっていく。で、私は、クライアントさんの皆さんにはもちろんそうなんですけども、このブログの方でもですね、まずは自分を満たすことからやってくださいっていうところをお伝えしてます。子供との関係、子供をなんとか変えたいっていうのは一般的にはそうなんですけど、ただその一般的に正しいと言われている方法が本当に正しいのであれば、こんなに悩んでないんですよ、世の中のお母さんお父さんは。 まあ、一つの理由は、時代に順応した適応したやり方に沿ってない今の子どもたちの価値観考え方に傾聴することをせずに自分たちの考えの方が正しいっていう思い込みによって、子どもに対しても押し付けがましかったり圧力だったりとか、子どもに選択はさせてるけどそれは誘導してその自分の理想とする答えに行き着くような、方法で接している。だから表向きは子どもが決めてること、でも掘り返せば自分が思い通りに、したいがために子どもを操っているっていう裏が出てくることがよくあります。こういうことをやっていくと長い先長い目で見てもいい結果ありませんし、飛行構成に関して言っても一時的に改善はしたとしてもまた戻ります。なので、こうしたこと、この基本的なことなんですけど、本当にこの基本的な部分をおろそかにしている、親御さんは非常に多いのが現実です。すぐ応用的な、まあ、人はすぐに変化が欲しい、私もそうですけど変化が欲しい、生き物なんですね。なので、まあ、すぐに手っ取り早い方法を教えてほしいっていうのは当たり前なんですけど、でも基礎が大事、これはスポーツもそうですよね。サッカーの長友選手とかも体が小さいでも世界で活躍できたのも体幹っていう、まあ、基礎的な部分ですよね。体幹トレーニングを徹底していることによって体の体格差っていうところの穴埋めをする。なので背は低いですけど体幹芯がしっかりしているので外国大きい選手にぶつけられてもぶつかってこられても、まあ、耐えられる、あるいは跳ね返すことができるだけの力が発揮できると。まあ、仕事、技術に対してもそうですよね。職人的な、まあ、お寿司屋さんに関してもそうですし、基礎的なところを何年も何年もやってから応用的なものに移っていく。これはコミュニケーションに関してもそうです。コミュニケーションの基礎っていうのは自分自身との、コミュニケーション、信頼関係の構築。自分との信頼関係ができていないにもかかわらず、子供をはじめ他人と信頼関係を築いていくっていうのは非常に困難。まあ、絶対っていうのはないので私の場合 99% って言いますけども 99% は無理だと思います。これ私の実体験もそうです。20歳うつになるまでは自分よりも他人、自分よりも親っていうような考えでしたけど、結果としてうつになったわけですよ。うつになって結局人との関係に見返りを求めていたと。こんだけ人のためにやってるんだからみんなも俺のことを認めてよとか、まあ、そんな自己中心的な考えっていうのは当時の自分は気づかなかったんですね。ですけど鬱という経験をしてどん底に落ちて、もう何も見えなくなって、その時に自分自身との向き合っていく、常に24時間365日生きている年数だけずっと一緒にいる自分のことは自分でしっかりと支えていく、自分の最初の味方は自分でいなきゃいけないんですよ。自己否定ばかりしている人に本気で手を差し伸べようとする人っていうのはほぼいないですよ。利用する人はいます。まあ、夜の世界とか夜の社会、で、まあ、雇っている人たちというのはそういった闇を抱えている若い人とかを、利用するために引きつけることはしますけど、本当の意味で対等に信頼するということはしません。特に前向きに生きている人たちっていうのは、時間の大切さも分かってますので、いつもネガティブでいたり、いつも自己を否定、あるいは悲観的な人たちに時間を割く時間がもったいないんですよ。はっきり言っちゃえば。逆もそうじゃないですか。何かこう相談乗ってもアドバイスちょうだいって言ってアドバイスしてもその通りに動かない。1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後あっても全く変わってないような人にまた同じような時間割くのは嫌じゃないですか。自分のことに対して自信がない、自分のこと好きじゃない、信頼してない、でも他人にはこんな自分を認めろっていうのはものすごいエゴですね。二十歳までの私はそうでしたので、当時の自分を振り返ってもものすごいエゴというか自己中だったなっていうふうに思います。これは、現実的な部分としてのお話ですので、ちょっと冷たい言い方かもしれませんけど、自分のことすら信頼してないのであれば子供との信頼関係なんてもう無理ですよ。はっきり言って誰かが差し伸べてくれるかもしれない、でもその誰かっていうのは自分で這い上がろうとする気力がある人とか、 そういう人には手を差し伸べられますけども、そうじゃない、もう動きたくない、何もやりたくない、誰かが自分の人生変えてくれればいいなと思っている人に誰も手を差し伸べないっていうのが、現実ですよね。まあ、命イコール時間、しかもこの時間っていうのはいつ終わるかわからないわけじゃないですか。でこの時間の使い方っていうのをちゃんと考えていかないといけないと。なので私も単発でのセッションはオフキックしてないのはそこになるんですよ。相談したい時に相談するは確かにいいんですけども、毎回毎回同じことを聞かれるだけ時間の無駄なんですね。まあ相手から相談する方からしたらいいかもしれないですけど、あの時間共有っていうのはお互いの時間なので、ウィンウィンじゃなきゃいけないんですよ、はっきり言っちゃえば。なので私は仕事としてあくまでもこうした ご相談もお引き受けしますし、取り組むようにしています。自分の人生を満たすため、自分の生活、自分の大切さを守るためにも、働いていく必要があるわけなので、当然これを、自分のスキルとして提供していく、自分の時間とスキルを提供するってところなので、単発セッションっていうのはやってないという考えに行き着くわけですね。なので、ご自身の時間、あと子供の時間というのは、もう何年先とかっていうふうに約束されているものじゃないんですよ。いつどっちかが死ぬかわからないわけですね。なのでお互い確実に生きている今をどういうふうに過ごしていくのか、あるいは子供と関わっていく中で子供の反応が良くないであれば、自分自身がどうなのかっていうところを振り返っていく、それを常に考えていくことによって何か見えてくるものがあったりとか、降ってくるものがあります。それは映画なのか音楽なのか漫画なのか、それは人によって違います。何気なくやっている、見ている、聞いていることから、ふと常に考えることによってふと気づくことがあります。そこに気づけるかどうかっていうのが、言っちゃえばチャンスだったりとかですよね。なので常に自分自身を満たすことをしつつ、今目の前にある子供との関係っていうのを良好にしていくために、必要なことは何なのか、子供の性格っていうところを子供になりきって考えた時にどういう接し方が一番理想なのか、それを一番知ってるはずなのがお母さんなので、母親としての唯一無二の存在は間違いありませんので、その辺をしっかりと自信に切り替えてですね、まあ頑張って一生懸命やってきている事実は変わらないので、まずは一旦ご自身をねぎらってあげてから、じゃあちょっと作戦会議しようかという形で自分自身と向き合っていく、でクライアントさんであれば私にと一緒に考えていたりとか、ご自身でやっていく場合は、ご主人だったり、あるいは周りの行政の窓口、NPO の窓口とかうまく活用しながら、まあ、一緒に進んでいくパートナーも見つけていくでも OK ですし、まあ、やり方たくさんあるのでご自身に合った方法をぜひ見つけて、引き続き、チャレンジしていってください。それではまた。